文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、今日は4月22日の生放送を終えまして、引き続きライフ外伝ということでね、その生放送なんで朝の4時まで生放送して終わったところで、うん、じゃあバイバイっつっても電車動いてないというね。なので、まあ、電車動くぐらいまでは、まあ、最近ね夜明けるのも早くなってきたし、ちょっと引き続き、特別券やろうかということで、うん、スタジオには放送から引き続き、ということで、まあ、出演者の皆さん、それからギリギリで、駆けつけました
ね、
皆さん残ってくださっておりますということでね、もう塚越くん本編盛り上がりましたけど、
う
ん、
今日はねライフ合唱部っていうのを初めて生まれた、
もう一件ね合唱案件来てるんで読ませてもらっていいですか、
は
い、新潟県魚沼市ラジオネーム越後屋、うん、チャーリーさん、ライフクルーの皆さん、こんばんは。私が真っ先に思いついた平成の恋愛コンテンツは、うん、TBS テレビ系列で放送されていた雲南のほんとこ内の企画未来日記です。98年か2002年、
もう未来日記って番組だと思ってますからね
思ってた、俺も思ってた企画なんだ。放映当時私は10代前半で、自分ももう少し年を取ったらこんなリア充恋愛をするのかという誤った幻想を抱いてしまいました。しかも今思うと身もだえするのですが、未来日記を家族で見ていたのだから何やってたんだろうと思いますこの番組はサザンオールスターズ、津波、福山雅治、桜坂、グレイ、戸惑いなどが主題歌になっていて、 J-POP、CD 文化の全盛期を代表するコンテンツでもあり、平成の恋愛観を綴ったメッセージになっているのではないかと思います。さあ未来に来たまず歌うなよ、もう歌うなよ、
密
かましよ。未来日記、はい、はい、未来日記、じゃあ塚越君、未来日記とは、
僕もめら、あ、そうか、要するにそのうっちゃんなんちゃんが司会をしている番組の中の企画で、まあ、あの男女3人ぐらいでしたっけ、4人とか、まあ、人数が何人かいるんですけど、
いや最初は1対1のだったんだけど、
そうそう1対1だったやつが途中で男が現れたりとか、
そうそう、展開がどんどんバリエーションが上がっていく、
いろんな状態があるんだけれども、あのそれの中でその日記が置いてあると、でこの日記を開けるとなんか男は2人で相撲しろみたいな話になるわけですよ、うん、でそうして女の子が、そうそう、女の子がなんかうわーってなっちゃってるのをそのまま撮って、すごいなんか女の人が本当に恋をする瞬間、蜂蜜とクローバーは最初のあれですよ、
人が恋に落ちる瞬間を初めて見た、
その映像があって、そのバリバリの10代前半ぐらい、僕もそうでしたけれども、もう恋なんかしたこともない、うわみたいなのが、お大人が恋してんぜ、おいみたいなのがあって3つみたいなっていう、ね、
話3つで分かってないけど津波ね今ね、
そうです、そうです、これがねやっぱりあの超当時大人気で、だから福山雅治の桜坂もこのテーマ曲だったので、それもね多分あったと思うんですけど、大人気でそれでみんな買って、うん、2000年ぐらいですよね桜坂って確か ね、めちゃめちゃ売れたって、まあそういう話ですよね。
なんで未来に聞か
れて、はいはい、マイク通してもらっていいかな、
マイクがないんです
よ、マイクが
ないから、マイクに近づいてもらっていいかな、
はい、なんかこう指令がね、
はい、
パネルをペラってめくると指令が書いてあって、はい、その通りに行動すると果たして恋心は発生するのか的なね、うん、そんな実験があったんです ね、
どうぞ、今じゃ絶対、うん、もうミーツ案件だよね本当に
まず要するにその今でいうそのテラスハウス的なリアリティ TV に、まあそのまあその司会側からの指令が入るっていうところがちょっとあのまあ一枚ひねったところで、その指令もまあ何かこう、なんかいわゆるバブル期 の、 その面白おかしくその人の恋愛茶化して笑うというよりは、もう真剣にその恋に向けて。
すぐだから見たことない、
ちょっとここで壁ドン行けるぐらいの、
見たことない人からするとすごいなんか嫌なこと言ってる感じだけど、その一応指令は指令なんだけど、それ茶化すんじゃなくて、これをしたらそのまあどのくらいね台本があったか知らないけど、本当になんかやってるっぽいんですよね、本当にその指令にのおかげというか、それをきっかけになって一つのドラマが生まれるっていうのは、まさに あれで、だから恋愛の本当にすごい、ね、なんていうんですか、90年代的な恋愛の最後の光だったような気もするし、う
ん
う
ん、なんかそれで思い出した。だから90年代後半っていうのは社会学的にはリアリティ TV の時代で、うん、で要するに、まあ、あの電波少年とか、あの、うん、あるいは、まあ、アサヤンとかですけど、うん、まあ、要するにそのプロセスですよね。いろんなもののプロセスを見せていく番組が、まあ、流行った時代でもありましたけど、恋愛っていうので絡めると電波少年で一見やっぱりその同棲させて、うん、その恋が生まれるかっていう企画があっただけで、あの、あとは割とその今日の話で言うと、あの、何、バディというか、うんうん、ある種そのお互いその普通 の, その恋愛関係じゃ、まあ、猿岩石でもいいですし、まあ、あの中やんでもいいんだけど、
そう、パン屋を、
パン屋を、
ドロンズ、
ドロンズでもいいんですけど、割とそういうバディものとか、まあ、多かったような印象があります。まあ、いずれにせよなんか今日はそんな感じで、過去のコンテンツから、まあ、平成の恋愛を年表に残らない方の恋愛を振り返ると、
うん、ちなみにですね、あの TBS でいうと伊集院光さんの深夜のバカ力って、僕がずっと聞いてる深夜のラジオで、うんうん、あの番組内で歌を作ったんですよ、その2000年頃に、うんうん、その時にあの恋愛ブームじゃないですか、うんうん、であの番組基本的に僕も大好きですけど、やびしようとするんで、うん、歌詞の中に未来日記でケツを吹けっていう歌詞があって、ね、もうそれが最高だなっていうのが一つ思い出しました。
TBS ラジオでやってるって
ね。そう、TBS ラジオですからね、もうそんな感じで一つ言っておきますけど、はい、すいません。
2000年ぐらいでちょうど相乗りとかあったんでね。
相乗りあった、
相乗りあった、
うん、今でこそ本当にそういうね、
ゆずがオープニング歌ってましたよ
ね、ですね、うん、そう、やっぱね、音楽とかと結びついた記憶になると、やっぱ恋愛のイメージが立体的に見えてくるというところは、多分そのドラマの主題歌問題とかも含めてあるし、まあ、だからこそ今日はね、ちょっとライフ合唱部カラオケ部になってましたけど、本当にね、もうあの歌うなっちゅうに外伝では歌うなお前ら、
いろんな関係がありますからね、
本当に配信できないからやめて、いろいろなんか本当はね、このパート1、外伝パート1でしたい話はあるんですけど、まあ、メールもたくさん読みたいので、うん、番組中にいただいたもので言うと、ラジオネームラッコフェスティバル、恋愛において蔵などはその先にあるものを見せてくれたと思います、うん、学生時代からの恋愛と結婚して子供が生まれなんとかなる恋愛へとつながっていく新しいコンテンツでの大河ドラマでした。はい、蔵などは人生、誰が語るのかな、メロン先生、じゃあちょっと清田君、
メロンゲームですね、
入れ替わり枠がいっぱい出てきたけれども、はい、メロン先生、蔵などは人生来ました。
聞く人だ。
はい、蔵などという、これはまあ美少女ゲームですね。でも美少女ゲームですけど、まあ、あまり性的な方向で注目されたものではなかったですね、
うん、意外と珍しくて、その、まあ、セックスをしたら当然子供が生まれるわけで、その後を描いた家族を作る系の
そうですね、アニメもね、あの団子大家族でしたけど、うんうん、あの要するにそのいろんなヒロインの女の子が出てくるんだけれども、はいはいはい、最終的には、まあ、これもトゥルーエンドっていうね、そのあのエンディングのパターンをある種こう人々に最もインパクト付けたところありますけど、まあ、要はその子供が生まれて家族ができて、その家族がまあ直面する、ね、直面するトラブルと、まあ、その主人公のそれまでの選択っていうのがまあ大きな関係を持つという、はい、まあ作品なんですけど、ネット上では蔵などは人生と言われて、要するにそのなんかそれこ そ, その恋愛に至って、でまあまあ、美少女ゲームというか、まあ、18禁ゲームであればセックスをするまでがそのゴールのように見えるけれども、うん、その先に向けて、まあ、主人公がどれだけその、まあがけたかというか、うんうん、まあ、そういうゲーム的リアリズムと、まあ、東博さんが呼んだような、うんうん、まあ、そういう世界観の作品でしたけど、やっぱりメロン先生、うん、2000年代クラナドもそうですし、その前のキーの作品、うん、エアーもそうですけど、やっぱ家族がテーマのも多くなかったですか。
うん、家族計画とかありましたし、
ね、家族計画というこれはエロゲーですね、
エロゲーがありまして、まあ、これは疑似家族ものなんですけど、 でも多分そんなにやっぱり少なくはなかったんですけど、やっぱりすごい、まあ、昔の人に説明すると日活ロマンポルノ的な状況があったんですよ、エロゲー界で。要するに日活ロマンポルノっていうのはなんかまあいろんな人にプログラムピクチャーみたいなのを撮らせたんですけど、エロが入っていればもういいですよみたいな縛りが緩くて、だからみんなが好き勝手やってた状態がエロゲーにもあって、まあ、エロゲーでエロければもう何もやってもいいよみたいな、そういうのでいろんな才能がそこから出てきたわけですけど、多分ね もうねネタが尽きたんだと思う、やりすぎていろいろ
あの時実験的なものをね、
でなんかそのセックスとかの先を描きたかったんだろうなと思いますね。それは
なんか本当にそのセックスの先というよりも多分セックスにそのまあ言うたらそのオナニーツールとしてのエロゲーではなくて、うん、そういうそのものから多分阻害されている自意識がオタクたちの中にあった時に、ね、なんか自分はその性欲を満たしたいんじゃなくてその家族が作りたいんだとか自分にとって大切な存在が欲しいんだみたいなもの と、うん、そのエアーなんかがそうなんだけど、
エア
ー
はだってカラスになっちゃうじゃないですか。だ
ネタをバレネタをバレすネタをバラすなお前はまあ、まあ、いやでもそうなんですよね、まあうん、でその家族にそのクラなどが多分その感動を呼んだのはその前のエアーっていう作品で、家族になりたくてもなれない、自分はその家族の間に入れないっていう、それをもう見ているしかないっていう、なんかその状況というものが多分その当時のその受け手たちの間にまあ痛く刺さって、でそれはまあちょっとあえて踏み込んだ解釈をすれば、やっぱり自分たちが阻害されているのは性ではなくて愛なんだっていうことが
進んだところであ
ったのかなという、まあ、解釈を踏まえた上でこのパート1は性欲の問題がテーマです。要するにその、まあ、ちょっと途中でもあったようにやっぱりその恋愛の話をするからには、まあ、恋愛とそうでないもの、あるいは恋愛関係とそうでないものっていうとあれですね、その友達同士ではしないことというねものが、まあまあ、つまり性的な関係というものがそこに入ってくるとまあ、いうふうに、普通はまあ想像されると、なので、まあ、性欲の有無というのが恋愛の有無を分けるでしょうみたいな、まあ、一般的な理解があるところからスタートして、今日は、ね、社会学の人が多いんでそういう考え方を取らない人が多いんですけど、まずは一般的にはそこから行きますよねと、いうところからスタートするわけだ。途中メロン先生が言ってましたよね、そのラブライブなんか、
そうあの話がやっぱり、ね
う
ん、
ちょっともう一回繰り返すと、そのラブライブっていうのは進行、
そうなんですよ、つまりオタクが思っアイドルもそうなんですけど、うん、なんかそのガチ恋勢っていうのがアイドルファンの中にはいて、ガチ恋勢は本当にガチで恋をしてなんかあわよくば結婚がしたいみたいに思ってるんだけど、そうではない勢もいるわけですよ。で特にアニメオタクってコンテンツのキャラクターなんで実体がないから結婚できないじゃないですか。となるとじゃあどうなのみたいなので、もうそれはまあそれでオナニーをするか、もうなんかただご本尊のように眺めるかしかないわけですよ。で僕はどっちかっていうと、もう最初からこう信仰のようにこう仏壇のフィギュアがまあ仏像です
よ、ね、まあそもそも偶像だからないよな。
ほらあれじゃないですか、それこそさっきの番組で話してたラブプラスとかだと連れてって温泉宿に泊まったりするんでしょ。
いやでもそれ実体ないし、まあね、戸籍ないじゃないですか。
まあ結婚式あげた人
作れないでしょ。だなんか向こうが稼げないじゃないですか、リアルに言うと。
でも本当に10年くらい前はあの本田徹さんっていう人が電波男っていう本を書いてて、その人なんかはまさに なんとかっていうゲームのキャラクター
と結婚するって、ね、でもね僕はね、僕はやっぱり本田徹さんとあまり相入れなかったのはそこ結構重要な部分があって、本田さんはやはりなんかルサンチマンがあるんですよね、でモテない、モテないがゆえにその代替行為としてアニメキャラでそれを埋めてるっていう感じなんですけど、僕は全然モテないとかじゃないから興味がないから、本当にモテたとしても全然興味がないから、だからアニメキャラの方がよりいいものなのに、なぜ介護感をしてんの意味わかんないって感じなんですよ。
大体じゃないだろう、
大体とかじゃないでしょ、純粋にいいものなんだよこっちの方が。なぜ劣化してるものをわざわざ
深夜4時半にうるせえ
メロン先生の声が裏返る
音がすごい、全然わからない
よ、今一番声量が高い。
そこはもう超問題なんですよ。で俺が一番いいと思ってるものを何かの代わりにしてるのが俺は全然
邪教だ、
わかんなくて、なんですか、じゃあモテてたらそんなん好きじゃないんですかみたいな。でジョンも好きじゃなくていいですよ、やめてください、
ここに原理主義者がいた、
ね、そんなのやめてくださいよ。
いかがですか。
いや今の話めっちゃ大事で、いやだからさ、まさにこうなんていうんですか、こうより
良い恋愛というか理想に近い恋愛っていうのは、う
ん、恋愛じゃないですよ、
性的関係を伴うはずだっていう風な感じで思っているんだけど、
う
ん、
そうですね、
でもうですそうではないっていう違う形の
信仰です、
信仰
な、信仰なんですけど、でもただ問題があって、うん、僕はこのフォーマットしかないんですよ、ほうほう、僕の中に愛が、うん、なかったわけですよ、うん、でそれを人間に向けた時に、うん、やばいことが起こるんですよつまりなんていうんですかね、ストーカーになるんですよ、
あさっきのやつだ
そう、相手がそこに行くの、うん、いるのにわざわざ こっそり写真を撮ってずっと見てるとか、うん、めっちゃキモい人間になるわけですよ、うん、
アニメをね、そのアニメの絵をその飾って、うん、その例えばディスプレイにして、うん、その見るのと同じような気持ちで
そう隣にいるから喋ればみたいなけど、無言でもうずっとなんかフィルターを通さないといけない、
そんなことをしているメロン先生が想像つかないけどね、
やばいんですよ、
やばいね
うーん、それ以外 の, その、まあ、愛に相当するフォーマットがないのでっていうことですね、原理主義者すぎてえらいことになっただ
から僕そういう初期の頃なんか付き合うとかなった時に、うん、もう相手を殺すしかないとずっと思ったもう本当に一緒にいてもなんか道路にこう突き飛ばすみたいな、うん、そういうことしか考えてなくて、うん、
突き飛ばすはやめていただきたい、
殺すしかないみたいな、
でも愛っていうのはその今先生が言ってる意図高きなんかその崇高なものと、うん、でも現実にフレッシュ肉体としての人間がいて、そことの調整の試合の中 でなんじゃないのかな、
いやだからルーマンの情熱としての愛っていうのは、うん、まさにその何愛というものがその性から切り離されて立ち上がっていく歴史の話を、まあ、している中で、要はその貴婦人への、まあ、あの献身的な愛、というのがまあ一つのモデルとして立ち上がっていく、
うんうん、なんか昔で言うとその領主の、妻を愛する、うん、まあ騎士がいるわけで、騎士はその人とは絶対添い遂げられないわけじゃないですか、ね、自分のお殿様の親方様の奥さんなんで、うん、頑張りますとかって言って、うん、勝手に一人で思って戦争行って死んだりとかするわけですよ、うん、これが意図高き恋だったわけ、うん、愛だったわけですよね、もともとはね、
情熱としての愛
で、ね、そう
そう、でその愛というものが、
うん、そいつ絶対オナニーしてるもん
でも、ね、だからそもそも死んじゃうんですよね、人が、だから死んじゃうから、例えばそのドゥラムールっていうその愛についてって本とかだと、うん、そこの関係をうまくするために徐々にその恋愛っていうものが質が変わってきて、うん、神の名のもとに男女が一緒になるみたい な, なあのことに、まあ、落ち着いていくっていう話になっていくんですよね、
この早見さんの顔
こいつ何言ってんだ、
こいつ何言ってんだ的な
入れ替わろうか入れ替わろうか、
要するに
今している話っていうのは、まあ性と切り離されていればいるほど愛であるというのが、まあ歴史的に立ち上がってきて、まあ日本にもそれが、まあ最初にね北村東国の話がありましたけれども、まあ入ってきて、今でもその不純っていう、まあ不純異性行為の不純っていうのは、まさにあの性が絡んでいると不純なわけですな。でメロン先生は超原理主義なので、性が絡んだ全て不純
というと、でも僕は結婚して子供もいるんですよ、
不純じゃないですか、
現実が
不純じゃないですか、
許さなくてずっと自殺したいんですよ本当に死にたくて、
それが最近死にたい死にたいって書いてるのか、
ね、
愛に準じてね
でもね分かったんですけど、うん、俺はそういうフォーマットでしか恋愛できなくて、ずっとそれをしているといつか犯罪を起こすわけですよ必ず殺すしかないわけだから、殺人者になるしかないんだけど、なんかそのフォーマットでやるっていうこと自体はもうダメなんですよ、やっぱり、うん、やっと分かったんですよ、
やっと分かった
事件になる
あの情熱としての愛でも死んじゃうから、
はい、死ぬのはいいんですけどね、殺しちゃうのでまずいんですよ、
やばい、
どっちもまずい
から、どっちもまずい、正気じゃないんです、つまりもうどう考えても狂ってるなと思ったんですよ、なのでもう この恋愛状態にいると頭がおかしくなる人っていうのが世の中にはいるんですよ、で僕はそっちなんですよ、なので恋愛状態に入ってはいけない人なんですよ、僕は、うん、正気じゃなくなって
しまう、今聞いてる限りうんって言うしかなかっただ
から恋愛結 婚とかっていうのはありえないなと思ったんですよ。絶対にこれは恋愛結婚んなんか矛盾してんなみたいな、恋愛殺すか死ぬかしかない
な。いいとこついた。でも今のすごくいいとこついてますよね。つまり恋愛結婚っていうけど、恋愛と結婚ってくっつくか
みたいな、そもそもではないなって
、全く違う概
念、違うなと思った。そこで分かったんですよ、やっと。でだから別なんだな
っていう、よくその恋愛結婚のそのまああの中にさっきもちょっとアンケートで出てきたいわゆる婚前交渉ですね、うんうん、つまり、まあ、恋愛結婚っていうのとおそらく婚前交渉っていうのは同じ時期に、まあ、肯定されてくるもので、うんうんうんうん、それまではセックスというのは、まあ、結婚したらやる義務があったみたいな、まあ、まあ仕方なく耐えるものだった女性であればみたいなところがあったのが、うんうんうん、いわばその両者の合意を取る、うんうんまあ、一つの、まあ、いわばブリッジとして性というのが入ってきて、まあ男性からすると結婚に至る責任を取ることによってセックスしていいみたいな、まあ女性からすると好きだから体を許すけれども結婚もするみたいな、まあ両者の恋愛結婚を結びつけていたのは結局性関係だったみたいなところがあるのではなかろうかと。
そうなんだよね、あの愛と性と生殖の三位一体っていう風な言い方、なんかガチで社会学ですいませんって感じなんですけど、三位一体ってっていう言い方があって、
愛と性と生殖
で、それってまあ別々の要素だったのを3点セットにして結婚っていう制度の中に落とし込んだっていう風な歴史的な経緯、うん、
昔はこの3つは一緒じゃなかったですね。
そうそうそう、なんだけどそれって背景にはやっぱキリスト教的な考え方っていうのがあるから、うん、だからさっきミロン先生が、うん、あれだよね、沈黙の話してたのもすごい、うん、あそこで沈黙行くんだっていうの、うん、すごい、うん、実は私の中ではいい感じにつながってて、うん、そこに疑問なんていうのかな、その日本だとそこまでその、要は、生殖っていうことがカップル以外で行われたらダメじゃんみたいな素養もそもそもないところに、うん、そのキリスト教的な先進諸国に合わせた形で国を作らないといけなくなったから、愛と性と生殖っていうのをこくつけて制度化したっていうのが、ごめんね固い話だけど、日本の近代化の大きな流れの一つなわけよ。だから違和感あんのむしろ当然なんだよね。
ま
あ、
どうしたらいいんですか、
どうしよう、いやまずもう一回今の話です
相談します、
相談します
くっつけられないものを、まあ、くっつけるノリとしての、まあ、性と生殖っていうものがあって、うん、その、まあ、要するに性っていうのはさっきその塚越君が言ったように、まあ、何もしなければ当然生殖を伴うと、子供ができてしまうと、うん、でその間のそのなんていうか、まあ、微妙なバランスっていうのはさっき言った婚前交渉ですよね、うんうん、つまり今でもね授かり婚とかいうふうに今言いますけれども、うんうん、基本的にはなんかその2つは切れることになっていて、うんうん、でこの切り方っていうのは簡単に言うと、その夫婦の愛の営みとしての性行為と生殖としての性行為が本当は別に一緒なんだけど、なんか2階建てになっていて、だからセックスレスって言われてるものは、その要するに生殖行為が終わった夫婦であっても愛と愛の行為としてのセックスはしろっていう概念があるから出てくる。でその性欲の話をこのパート1でしたいって言ったのは、それって今日メールにもいくつかあったような気がするんだけれども、なんかこうしんどいっすよねっていう、うん、
そうなんだよ ね、
話なんですね。で
やっぱりセックスレス、私は、ね、社会学で分析し始めたのもそもそもセックスレスで、うん、なんかねめっちゃ悩んでんだよね、セックスレスの人って、うん、で別にやりたくないんだったらやらなきゃいいじゃんとか、うん、私ドライ人間なんで思っちゃうんだけど、なんか夫婦で相手のこともすごく好きなのにセックスに応じてあげられなくって、こんなんじゃ妻失格だと思いますみたいな投稿がめちゃくちゃ来るわけよ、某編集部で、うん、編プロダ編集プロダクション
で紹介したオトチンとかもそういうね、
紹介した漫画のいい夫婦って1122って書いて、あれそういう話なんですけど、でも俺もう一個なんかそういう
お準備が
オタクコンテンツの中ですげえ売れてる本があって、オタクに恋は難しいっていう漫画があって、これピクシブで、まあピクシブ初で無料で公開してたのが人気出たんですけど、うんうん、まあなんかハイスペックな男と女がいて、うん、まあ、OL と、まあ、メガネのイケメンリーマンなんですけど、うん、そいつがまあ隠れオタなんですよ、ね、でその2人がまあちょっと女の方が普通の人と付き合ってもなんかうまくいかないわけですよ、うんうん、オタクだから、うんうんうん、っていうので、なんかそのイケメンオタが俺と一緒にいればいいじゃんみたいなので、なんか ちょっとまあ利害関係が一致するんですよね、うんうんうん、でまあなんかそういう性的なことは全くないんですよ、
うんうん、
でオタク同士がくっついて、うん、その夫婦関係だったら、うん、みたいなところから始まるシチュエーションコメディみたいな、
うんうん、
でこれなんかすごいオタクの理想がある意味反映されてるなと思って、その性的なことが全く出てこないんですよ、
うんうんうん、
ただ楽しいオタクの夫婦なんですよ、
うんうんうん、
でも実際にはこんなのはやっぱりその性的な問題が絶対あるはずなんですけど、うんうん、それがスポイルされてるすごい綺麗なものにみんなが憧れてるっていうのがその部数のブレイク度から分かるんですよ、
入れ替えると要するにそういうことを持っていないっていうところまで達しないと、
う
ん
そうね、
あのそういうか、まあ、関係性は作れないわけじゃない、うん、ちょっとでもしたいなとか思ったら、うん、もうそこで崩れちゃうから、う
ん、完璧に捨てないといけない、
ね、下脱じゃん、
うん、三位一体っていうのはそれこそキリスト教の三位一体も本当言うと結構ね、うん、あの無理筋なものをくっつけたりしているわけ
だから、まあ、父と子が一体だっつってるからね、
そうそうでこんなものはそうなんだけど、まあ、当時いろんな時流があってそういうこと作ってるし、今言ったのもまさに中田先生が言ったのもそうだし、うん、日本の近代化の時にもやっぱあの天皇を、ね、キリストと見立てるみたいなことでこう民主化というか近代化するんだけど、まあ、無理があるっていうのはまあそういうものだったんだけれども、やっぱうまくいった部分がかなりあったわけですよね、うんうん、ただ今その制度疲労を起こしていると、その時に生殖抜くってできるかっていう問題は今先生言ったこともそうだし、あとだから愛っていうものですよね、まさに苦しくなっちゃうみたいな愛の感覚っていうものもまたなんとなく忌避されてる感じがするじゃないですか、
愛
する
、まあ、怖いからね、
愛することってそのこれ2つあって、恋愛とあともう一つナショナリズムに使われるわけですよね、うん、社会学的に言うと愛国っていうものも苦しいほどその国が好きになると、だから近代化するときに国を愛してもらわないといけないので、うん、そうね、そういう愛の対象っていうものにまあ見立ててるわけですよ、うん、これもいいこと悪いことあるじゃないですか、それでおかしくなっちゃうこともあるけど、それでまあなんかすごい力が出ると、うん、
それ
が
社会福祉とかね、
そういうことなんです、うん、
だから同胞への愛とかね、
うん、っていうものを考えると、これね、か簡単に、ね、捨てちゃっていいものかっていうことも議論の対象にはなると思うんですよね、まあ、もちろん現実が一番重要なんだけど、
う
ん、
でも多分あの愛の側から考えるとそうなんだけど、僕ら社会学者としてすぐ警戒するのは、うん、要するにその、まあ、簡単に言うと政策としての生殖ですよ、
あ
要するにその、まあ、少子化してますと、
うんうん、
であの、まあ、基本的にその、まあ、政権にもよるけど基本移民はあのオフィシャルには受け入れたくないと、うん、非公式にはめっちゃ受け入れてるけど、うん、で、そうすると、埋めを増やせようしかないと、うん、でさ、じゃあそれどうしますかってな、でしかも、ほっとくと、まあ、自治体レベルであのやばいから、うん、あのこれはもう国策というよりも自治体の政策としても、うん、もうとにかくそのマッチングだカップリングだ、うん、マチコンだ、うん、でうちでそれこそ子供産んでくれたら、何米俵あげますとか、うんうんうん、まあ、そういう世界になってきている、うんうん、でその背景にある種その性欲だとか生殖だとかっていうものの、まあ本質主義化っすよね、要するにみんなしたいでしょそれみたいな、
うん、いやでもほらオタクみたいにこう己の欲望にすごいこうなんていうのかな、自分の欲望っていうのをどういうものなのかっていうのを認識する術に立けてる人たちだと私はオタクのことを思ってて、だからあのすごくこう自分のなんていうのかな、こう大体あんまり思ってないと思うんですよ、なんかこういう人に燃えるとかこういう人好みとか言ってもすごいファッとしてるじゃないですか、うん、だけどやっぱりエロゲーやってる人とか、うん、あの同人を読んでる人とかってもう好みがすごく細分化されててはっきり分かってると思うんですよ ね、
あね、
うん、でそこまでやっぱりさ相対化されちゃってる状態でやりたいですよねとか産みたいですよねとかいうような前提が
どこまで、いやオタクに対してはそうなの、うん、でも今日何度か言及しているそのキッカーさんの本って、
うんうん、
あの、まあ、あのキッカー先生とはご存知の方はご存知の通り学歴で大体のことを説明しようとする方なので、あの学歴要するに大卒か、まあ、非大卒かと、それから、75年生まれ以降か74年生まれ以前かっていう、まあ、年齢層と、まあ、男女っていうのでその日本を8つに分けていて、でその中で、まあ、基本的にはやっぱりあの壮年つまり74年生まれ以上の、大卒の男性って割とあの地位高いですよねとか当たり前のことが出てくるんですけど、その中であの、まあ、いわゆる若年非大卒女性っていう、まあ、一番不利であろう、まあ、人たちが一個日本に貢献してることがあって子供が多いって、ね、 まあ、今そりゃそうだろうなって話なんですけど、うん、まさにそのある種自分の欲望に自覚的で、うん、その自分が何が欲しいのかっていうことを自分で探ることのできる人たちと、うん、あなたは、うん、まあ、こういうのが幸せであるべきだって言われた時に、それ以外の情報、それ以外の欲望を、うん、まあ、いわば探索することができない、うん、まあ、まあ、30までに結婚して子供がいないなんて人間として終わりかもしれないみたいな、うん、で大して年収もないし旦那いないと生きていけないみたいな、うん、まあ、タイプの人と、うん、いわば国策としての生殖と、うん、ある種のその人間にとっての本質でしょ性欲はみたいなものとか、うんうん、多分別の三位一体を形成していくのが、その今の流れで、今日みたいに脱恋愛、うん、脱恋愛っていうものの背後に、いやなんやかんや言ってギャルめっちゃテラサウス見てんじゃんみたいな、うん、話のそのなんかこう裏面っていうのはやっぱ 見とかないとダメだな、すごい思うんですね。
セックスと恋愛と経済学っていう本があって、あの中で唯一もう読んだ後でもずっと忘れられないのがあって、やっぱ階級とセックスって話で、まあ、女性の話なんだけど、いわゆる上層階級の人たちっていうのは、もう自分が、まあ、あの生まれた時から自分の階級、まあ、その後成功する、まあ、配偶者も、まあ、おそらく同じような階級と結婚するだろうって、何があろうと、うん、なのでそこは自分の価値が変動しないのでセックスやりまくってるんですと。で、仮想は仮想で何を、まあ、いわゆるその自分が結婚相手で成り上がることも基本的にはもう可能性が低いので、それはそれでやりまくってます、うん、でいわゆるその本当にセックスをしないことで価値が上がるとか、もったいぶるとか、結婚相手を選ぶために自分の価値をそこで調節できるのが中層であるっていう風な、うん、これ普通統計データと経済学 そのいわゆる論理でやっていて、アメリカの、まあ、格差社会とセックスってこういうつながりがあるんですよって話が書かれていて、まあ、なんかおそらく日本とアメリカちょっと違うところはあるんだけど、まあ、階級とセックスみたいなのもあるよねっていうか、みんなが失ってるわけではなくて、ひょっとしたら階級的な問題も恋愛に関しては、
まあ、変化も含めて、今の話に多分加えるとすると、途中でマッチングアプリの話出てきたんですけども、うん、要するにその上層階級に行けば行くほど流動性が上がるから、いろんなパートナーを探せる、だからやりまくれる、うんうんうん、ところがその仮想階級に行けば行くほどネットワーク閉じるから、うん、結局長続きしなくて特会引っかいになっちゃう、うん、っていうことだと思っていて、仮説的に言うと、うんうん、でそう考えると、そのやりまくってるっていうか、その、ね、セックスの回数が例えば多いとか、パートナーの回数、あの人数が多いとかっていうのも、あのどんなパートナーとどんなことしてるんですかっていうので、だいぶ意味違えだろうなっていう感じはするんですよね。で実際にそのアメリカのステップファミリーの問題だとかっていうのを考えると、やっぱりその閉じたネットワークの中で、要はもうパートナーがないと生きていけない世界で、そのお互いステップファミリーでっていう状況がやっぱあったりするので、なんかこうそこも本人の望むところでやったように見えて、やっぱりそのまあ社会学の一つの視点だけど、いろんなその社会関係のバイアスを受けているっていうことなんだろうなっていう。
あれですよね、あの私専門で来ちゃった結婚研究が専門 で、うんうん、で妊娠先行型結婚の、まあ、聞き取りとかあと計量もやってるんだけれども、やっぱり学歴低いですよ、妊娠先行で結婚する人って、うんうん、なんだけど、それって例えば現場仕事とか美容師さんとかそういう感じ の、まあ、体を使うタイプの仕事が多くて、で、うんうんうん、で一つには早く大人になるんだよね、そういう人ってね、大卒じゃないからね、うんうん、でそうすると、まあ、若年で結婚するっていうことが一つあるのと、あともう一つがさっきの閉じたネットワークの話で、あの地元で就職してるから、うんうん、だからあんまりそんな特会引っかいとかいう周りの目もありつつなので、うんうん、そういうんじゃなくって、うん、割とこう交際してる相手がいて、ほいで大体 2,3 年ぐらい付き合ってできて結婚しましたっていうパターンが一番多くって、うんうん、で妊娠先行だとなんかね、うっかりやってあのうっかりで結婚するのかなと思ったら、割と交際機会長いんだよね、うん、でじゃあなんで彼らが結婚できるかっていうと、リソースがたくさんあるからなんですよ、うんうん、都市部に住んでる人とは違って、うん、つまり実家が頼れるとか、うん、同級生が頼れるとか、いざとなったらあの知り合いのところで働けるとか、うんうん、そういうところが あって、であの子供を持つっていう選択を持ちやすくなってるっていうのがある。だからそのチャーリーの話のちょっと逆版で言うと、あの都市部の人たち はそういうリソースがないから逆に子供を持つってことが選べなくなってると、
う
ん、だけども地方にいるあのいわゆる低学歴専門卒とかの若者はリソースがあるから子供を持つっていう選択ができるようになっ て, って、う
ん、車あればカーセックスもできるしね。
そうそうそうそう、そういうあのなんていうかな、そうそうそうとか言ったけど今軽く言ったけどまあですよね、
うん、でもカーセックスはちゃんと研究した方がいいなと、
ね、カーセックスあるよね、
スナックだなしてる、
いやあれでしょ、あのラブホ離れの問題でしょ、
そうだね、
そうそう、
あのラブホが本当にあの利用されなくなっていて、あのこの後パート2でやるかもしれないけど、中高年の不倫カップル以外ラブホ使わないっていう、
ね、ラブホ行くとみんな60代になって
る話で確かによく見る、
よく見るかい、
年代より全然上の人見る、
そうなんだ、
どこ今どういう見るなんだそれは、
どこで見る記憶だって、
いやで一方でその、まあ、ラブホテルがそのすごいリゾートエンターテインメント化していて、まあ、ラブホ女子会なんていうのもあったり、そのもうすごいフードメニューがめちゃめちゃ充実してたりとか、うん、あと外国人観光客の宿泊施設になったりとかっていうことが、う
ん、
あと
一方ミニバンはどんどん快適化をラグジュアリー化を増して、
ね、
世界にカーセックスを輸出するっていうのでトヨタはこれからいけるんじゃないかっていうね、
多分トヨタ公式に言えないけどな、
サブカルチャーも車もやっぱ日本のさ本当に売り出せるさ、うん、クールなコンテンツってさ、クールジャパンってやっぱ同じなんだよね、うん、っていう結論になりそうだな10年後ぐらい、
そうだ、ミシェル・フーコーもね、うん、言ってたからな、ラブホテルってすげえ桃源郷だみたいなね、ヨーロッパにありえないみたいなこと言って
まあまあ、まあ、
打ち上げてましたからね、
う
ん、
一回締めようか
話が下品になったところで、
はい、話がいい感じに下品になった、いや性の話を始めたから全然いいんですけれども、うんうん、あのただその性を取り巻く状況について、まあ、その本編では話をしなかったその階層階級の話だったりとか、まあ、世代の話だったりとか都市部非都市部の話だったりとか、これ自体はまた多分どこかでもう一度今年もしかすると触れるかもしれない平成の断層線の話になってくるのかなと思っておりますが、うん、ひとまずパート1はこのぐらいにしましょうか、ということでパート2の更新をお待ちください。